旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。8月8日火曜日です。この数字が並ぶというのはなんかこう気持ちがいいというか縁起がいいかなという、はい、そんな気がしませんか。
そうですね、
なんか、はい、例えばあのデジタルの時計なんか見てましても数字がふっと並ぶと、あ、並んだってこう
並んだ、なんかいいことあるかな。
それだけなんですが、別にいいことをあった試しもないんですけどもね、なんかこう並んだら気持ちがいいなというのがあるんですが、
そうですね、
はい、今日は8月8日、ちょうど8時に始まりましたこの番組ですから。
8が続く、
はい、なんかいいことがあったらなと思いながら、はい、今日も番組進めてまいりたいと思います。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はスタジオにゲストの方をお迎えしています。多分この方がこの番組の最多出場のゲストの方だと思います、日本ライトハウスなんです。社会福祉法人日本ライトハウスの情報文化センターサービス部部長でいらっしゃいます林田茂さんでございます。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、今日もよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。で、林田さんが来られますと、もう年に何回か来られてるんですが、必ず来て、これはぜひ皆さんに来てほしいというイベントがあるんです、はい、そのライトハウス展というのがありまして、今年は9月の29日30日、来月になります。9月の29日金曜日と30日土曜日です。場所が大阪の天満橋 OMM ビルの2階 C ホールで行われるということですが、この日本ライトハウス展というのがですね、まあ、全国ロービジョンフェア2023ということですが、一番大きい展示会なんですよね。
そうですね、西日本では本当一番大きな視覚障害者向けの機器や用具、そういったものを展示して販売している展示会になります。
そうなんです。だから、まあ、視覚障害者の皆さんにとって助けてもらえるという機器がずらっと並んでいるという、それも大規模に並んでいるという、こういうことなんですよね。
そうですね、今回は、私ども日本ライトハウスと、あと盲導犬訓練場と合わせて44社の、メーカーや企業や団体の方から出展いただいています。
なるほど。西村さんもこれは何回か行かれてますよね。
はい、大体毎年は
毎年、
はい、
これ行くことによってやっぱり、あ、こんなのがあるなって気づくことは多いですか。
あります、うん、新しいメーカーさん来られてて、こんなんできるんやとかね、やっぱりそこでその時々の発見はありますね。
うん、なんかでも私もちょこちょこ行かせてもらってますが、もう毎年、こんな機材が、こんな機器が出てきたんやって驚くような。
そうそう、
ねえ、
そうな、時々ついていかれへんのね
いやびっくりするような進歩した
そう、ね、
しかも視覚障害者の皆さんの生活を助けてくれるような、
はい、
そんな機器が
いっぱいありますよ、
揃ってますもんね、
はい、そうですね、はい、本当に新しいのが年々出てきてまして、まあ、今回は、コロナ明けから去年が3年ぶりに行いまして、はい、で今回は、ゲストスピーカーも招いての、ステージも行います。それは4年ぶりとなりまして、
はい、
まあ、新しいものを、紹介していくっていう風なのをメインにしてます、うん、で今回はその44社の中から新しく初出展しているところっていうのが、いくつかありますので、
はい、
ちょっと紹介してみたいと思います。
じゃあお願いいたします、
はい、うん、一つは丸安用傘、傘ですね、サイレント傘、こちらでも紹介されてたと思いますけど、こちらも出展してます。
これはね、 番組、私のやってるかぶりつきっていう月曜と金曜やってる番組があるんですが、はい、ここにメールをいただきましてね、でそのメールで私もこんな傘があることを知ったんです、うん、その洋傘屋さんも自分のところで制作作っていらっしゃるんですけども、うん、視覚障害者の方から音が雨の時の音がうるさいので周りの音が聞こえなくなるので、うん、静かな傘は作ってもらえないかというところから本当にお作りになったんですよね。
そうなんです、うん、やっぱこう雨の中だと、周りの騒音も大きくなりますので、まあ、そういった時にちょっと集中できるようにっていう風な、そういった意味でも私どもの、サロンでも紹介もしてますけど、今回初出店ということでしていただきます。
なるほど。
あとそれ以外に、あとですね、このうん、ふくふく、
はあ、靴下ですか。
これ靴下なんですけど、はあ、こちらね、黒とかグレーとか
白です、ね、
ありますけど、ここにちょっとラベリングがしてあって、そこがこう浮き出てるんですね、
はい、
なので、全く見えなくてもこれが何かっていう色が分かったりとか、そういったことが確認できるっていう風な靴下。
なるほどなるほど。今黒の靴下を触っている西村さんですが、指先で何か感じますか？
何か、
そうですね、点字とね、それとあと浮き出たマーク、アルファベットですね、 BLK ブラックですね。
あ、BLK というのが浮かび上がっているので、はい、これはブラックという意味ですね。
読めるんや。
そうなんです、直に触って読めるっていう。
なるほど。
ホワイトだったら、
これちょっと触ってみてください。 WHT というのが浮かび上がって、ホワイトですよね。
あ、ホワイト、うん、
だから見えなくても色がこれで分かるし、
そうですね、
うん、表裏も分かりますね、これでね。
そうですね、うん、なのでやっぱりこういったのもやっぱ視覚障害者の方の要望があって作られてるっていう、こういったところもちょっと今回初出展されます。
なるほど。
それ以外にも、今回は、プライムアシスタンスっていう、まあ、これは損保ジャパンがされてる、視覚障害者向けの、はい、事業なんですけど、スマホを使って遠隔で、スマホに映ったカメラの情報を、オペレーターの人がナビゲーションしてくれるっていうか、実際にどういったものが映っててっていう風なことを教えてくれる遠隔サポートですね。なので外出て行って、出先で買い物してたりとか、そういった時にその棚の陳列棚なんかを見ながら、上から並んでるのはこういったのあります、こういったものを探してるけどあるかっていう風なことを確認ができたり、実際に家にある時、家にいる時に、書物をちょっと読んでもらったりとか、そういったサービスを受けられますっていう風な。
へえ。だから買い物行って棚に何があるかわからないと、うん、それを映し出すことによって、はい、向こうの遠隔遠くにいる方が、はい、探していらっしゃるものは上から2段目の棚にパンありますよとか。
そうですね。でそのパンは何がある、何があるっていう風なことでちょっと説明をしてくれて、でレジまで案内してくれるっていう風な形の、サービスを行っていますので。
これどうですか西村さん。
すごいね。
すごいですよね。
そういったものであったり、あと、今回初めてダイハツさん、車のメーカーの
ダイハツさんが、は
い、こちらがナビゲーション関係を持ってくるっていうことを聞いています。なので、これも、カメラで、実際に映像を映し出して、でそれで障害物なんかを教えてくれたり、実際に道案内をしてくれたりっていう風なするものが今回初めて行われるっていう風なことで、持ってこられますので、まあ、これも私ども見たことがないんですけど、うん、実際今回ちょっと話題になるのかなというふうに思っています。
だからね、この展示会というのは、
はい、
本当に先端を行くものを見ることができるし、
はい、
であこれで視覚障害者の皆さんの生活がほんまに変わっていくなっていうね、驚きと発見があるんですよね。
もう本当に今のこう技術がカメラの性能が上がってきたり、AI の処理が進んできたりとか、
はい、
あと、今回もやっぱり多いんですけど、アプリ関係を使って、視覚障害者の方の生活を、サポートするって、そういったものも結構たくさん増えてますんで、うん、そういったものを紹介すると合わせて、まあこれまで、昔からある白い杖であったりとか拡大読書機であったりとか、そういったものの新しいものも持ってこられたりもします。で遮光メガネとかルーペとか、そういったこれまでも、出展したものも、持ってこられますので、実際に業者の方に、直接聞きながら、どういった使い方をしたら効率的にいいかっていうふうなことも相談できるっていうふうなことになっています。
つまりここの会場に行けば、 実際に触れる、
はい、
試せる、
はい、
相談される、はい、することができる、聞くことができる、
はい、
いろんなことがこの会場では林田さんできるというわけですね。
そうですね、はい、
うん、
で実際に、聞けますし体験できますし、その聞く人が一般いつもだったらまあ、サロンなんかできたら私どもで紹介させてもらってますけど、うん、メーカーの方が、説明してくれますんで、より詳しくより分かりやすく説明していただけると思うんですね。
なるほどね、はい、さあ今日はいくつかちょっと機器持ってきてくださってますので、はい、紹介をしていただけますか。
そうですね、はい、はい、一つはですね、うん、こちら卓上型、これ西村さんも使われたことがあると思うんですけど、
はい、
PTR3 っていう、はい、私ども録音図書を、制作して貸し出したりしてます。で展示図書も貸し出したりしてます。でこれは録音図書を読める、プレイヤーになります。
なるほど、
はい、でこれは CD を入れて実際に、録音図書を聞くことができるものです。でこちらが卓上型のもの、まあ、お弁当箱みたいな形ですね。
そうですね、弁当箱ぐらいでいろいろこうスイッチがあったりするんですが、まあ、これによって、読書を、
はい、
まあ、本を聞くことができるというわけですね。
はい、うん、でまあ、こういった機械があります、
は
い、
これは CD ですね、
はい、でこれはシステムアイギアビジョンっていうところが、あ、ごめんなさい間違えました、信濃剣士っていうところが、メーカーとしては、作って販売をしてます、はい、でそれと合わせてこれリンクポケットっていう、これ携帯型、
小さな携帯
電話みたいな、手に収まるぐらいの大きさですね。
本当そうです、手のひらぐらいの小さな携帯電話になってますね、はい、これは何ができるんですか。
でこれも図書を聞くことができるんですけど、これはどちらかというと持ち歩き型のタイプになります。
でもこれ CD は入らないですよね。
CD 入らないので SD カードにバックアップしたりとか、
そういうことなんですね。
CD から直接聞いたりすることもできるんですけど、
はい、
実はこれ、もうすでに販売がもう終わっているんです。
終わってる。
そうなんです、はい、今はこの卓上型しか販売をしていません、
はい、
でやっぱり視覚障害者の方、持ち歩いて、読書をしたいという方もいらっしゃったりする場合に、はい、そういったものがなくなってやっぱりこう困るなっていう風な時に、今回春に登場したのがこれセンスプレイヤーっていうものです。
何プレイヤーですか。
センスプレイヤー。
センスプレイヤー、
はい、はあ、でこれも西村さんちょっと触ってもらいましょうか。
これも携帯電話みたいなもんなんです、うん、そうですね、もう形は本当携帯電話そのものですね、
はい、
ええ、
まあ、これに点キーがついていたり矢印キーがついていたり、まあ、いろんなボタンがついているんですけど、はあ、まあ、これも先ほどのリンクポケットと同じように、デイジー図書、録音図書を聞くことができる、携帯型で聞くことができる、はあ、プレイヤーになってます。
これ実際聞けますか今。
あ、ちょっと聞いてみたいと思います、はい、
どんな風になってるか、はい、普通の携帯電話を皆さん想像していただいて、ボタンを押せば、
そうですね、で今、スイッチ入りました。
タイトル銀2巻
で今銀2巻
3秒、
ちょっと待ってくださいね。これ銀二冠っていう、まあ高田香織さんの著書を入れてます。ちょっと鳴らしてます。
はい、この図書の階層はレベル2まであります。
図書の説明があって、
目次の階層とは異なります。
で本文ちょっと行ってみます。目次に移動して、
第1章あだ打ちがい7ページ第2章、
この録音図書は、デイジー編集っていう編集をしてあるんで見出しごとに移動ができます。
安永7年1778年六月、早朝から降り出した雨が雪に変わり、深草郷を白一色に染め、
このような形 で、
なるほど、
で第一章第二章とか移動することができたりします。ちょっと止めます。でこれ実際今はこのスピーカーで聞いていましたけど、実際にはやっぱり携帯型なんでイヤホンで聞かれることが多いと思います。
そうですね、うん、
で録音図書、展示図書館に貸している録音図書っていうのはデイジー編集っていう、まあ、特殊な編集がされてるんで、見出し移動ができたりページごとに移動ができたり、スピードを調整したりすることができるので、気軽に図書を楽しむことができるっていう、
それはありがたいですね。自分のペースで本を聞けるというわけですね、
は
い
は
い、
はあ、でこれはインターネットにもつなぐことができて、
はあ、
でサッピエっていうインターネット図書館があります、
うん、
展示図書館が加盟しているインターネット図書館、いろんな図書館が、そこにコンテンツを上げて、そこから、
音声が来るわけですか、
ダウンロードしたりとかすることもできたり、はあ、そういった運営をしてるんですけど、
は
あ、それも直接このダウンロードして、このプレイヤーに、ダウンロードして呼び出すことができます、
うん、なるほど、
はい、でそれ以外にこれの優秀なところは、読書をする以外にも OCR 機能っていうのがあって、
うん、
でこの あの台がちょっと付属でついてるんですけど、
今日はね机のところにちょっと台みたいなものを固定できる、うん、この携帯電話を上の方で固定できるような台があるんですが、はい、はい、
でまあこれで、台に載せて、はい、で下に、読ませたい活字の資料を置いて、で、読み取らせる。そうするとカメラで撮ってテキスト変換して、まあ、合成音声で読んでくれるっていう風な。
なるほど、今、はい、まあ、言うと携帯電話みたいなもんなんですけれども、それにカメラの機能がちゃんと備わっていて、はい、上の方に置いて固定して、その下のところに原稿を置きます、はい、あるいは本でもいい、自分が読みたいもの、ね、お手紙でもいいか分かりませんね、はい、そうですね、はい、そういうのを置いて、で上から写真をパッと撮ると、はい、その写真が、今度は文字を音声として読んでくれるというわけですね。
合成音声で読んでくれる、そういった意味で、マルチプレイヤーとして、今回登場してますので、今回エクストラっていうところが出展してますので、こういったところもちょっと見ていただくと、以前はリンクポケットがなくなってみんな困ってる困ってるっていう風にちょっと心配だった部分をちょっと補えるかもしれません、はい、ちょっとね機能が増えてきてるんで、
なるほど、
まあ、こういったものを使いこなせたら非常に生活もまた便利になるのかなというふうに思ってます。
つまり1台で、まあ、図書も聞ける、はい、それから自分が読みたいものもカメラを使ってそれを音声に変えてくれるので、はい、読んでくれる、はい、読み上げてくれるというようなこと、はい、あるいは、その図書のところからインターネットで、取り寄せて読みたいものを読むこともできると、
はい、
いろんな機能が一つのもので、備わってきているというわけですね。
そうですね、
はい、この機械なんという名前か教えてください。
こちらはですね、センスプレイヤーというふうに、
センスプレイヤーというんですって、はい、どうですか今西村さん大きいなってて
、すごいなと思っていろんなものが新しくいろんなものができてるけど、まあそれなりに操作方法をしっかり覚えていけんかったらついていかれへんなって今も感じるところなんですけど、
これ操作方法的にはそう難しくはないんですか？
うん、慣れてしまえば、
ね、
使いこなせたりもすると思いますけど、うん、ただ私どももこちら取り扱っていますので、で取り扱っている時に、分からないことであったり問い合わせなんかも、電話サポートもしてますし、あと来館でのサポートもしてますので、そういったフォローも、今後もさせていただこうかなというふうに思っています。
なるほどね、でも西村さん、こういうのは何でも慣れですよね。慣れてきたら普通にできるようになるんですが、
そうなんです、
慣れるまでがね、
そうなんです、
ちょっと努力は、
もっぱら我が家はこれです。
あ、この PPR3 ですね、卓上型のものですね、はい、
これは昔からあるものですね。
これもね、はい、昔からあります、はい、
一番大きな、だんだんとこう小さくコンパクトになって、うん、そして機能が増えていっていると、一台で何もかもこうね、
そう、
進んでいくというような感じなんですね。
そうですね、まあ、それ以外にもね、これ読書機でいうと、あのアプリも、ボイスオブデイジーっていうこの、録音図書を聞けるアプリもありますんで、
はい、
そういったので、スマートフォンで聞くよっていう方は今スマートフォンで聞かれてる方もいらっしゃるんで、
あ、いらっしゃるわけですか、
はい、おられます。
スマホでも聞けるわけですね。
スマートフォンでも聞けます。
なるほど。メガネを一つ持ってきてくださってるんですが、はい、このメガネは何ですか？
こちらはですね、はい、オーカムっていうところが出してる、メガネになりまして、はい、こちらウェアラブルデバイスで、
はい、もらえますか、はい、普通のメガネです。黒縁のメガネなんですが、このメガネの横のところにこれがカメラになってるんですね。
そうです、あのライター型の形をしていますけど、
本当100円ライターを小さくしたようなものがメガネの横に備わってるんです。でこれをメガネをかけてどうすればいいんですか？
でメガネをかけて、うん、これはあの写真を撮るんですけど、これ指差しの写真、指差しのマークをすると、はあ、手のジェスチャーをすると写真を撮ってくれるっていう。
別にカチャッとなんか押すんじゃなくって、はいはい、自分で指を前に出せば、ね、勝手にカメラを、はい、が作動して
撮ってシャッターを切ってくれるっていう、
はあ、でこれあの言うたら見てるものを撮ってくれるわけですね。
そうですね、自分が見てる目線の前に資料を置いてこれを読ませたいっていうものを指さすとシャッターを切ってくれるっていう風なもので、
別にシャッター切らなくても勝手に自分の指でシャッターが降りるという、でそれで音声で読み上げてくれると。
そうですね、先ほどのものと、同じでテキスト変換して、ね、うん、で合成音声で読んでくれるっていう。でこれはあの結構あの、多機能なものは結構高額になるんですけど、それは人物の顔も覚えることができたりとか。
どういうことですか？その人物の顔を覚えるというのは
100人ぐらい登録することができて、 でその人が通ると誰々さんっていうふうに言ってくれるんです
これ人の顔も認識してくれる
認識してくれるっていう、う
ん、で名前も覚えてくれる
名前もなのでその時に登録しておくんですけどねその人いろんな角度から写真に撮っててでその人が写ったら誰々さんって言ってくれるんですよ
あの林田さんね、はい、さっき私名前が覚えられなくて
ちょっとそれはまた違うと思う
これ機械は思いませんこれ
、ね、なんかそういう風な機能もちょっとついてたり、でそのメガネ型と今回新しくオーカムリーダーっていうものも、登場してきて、はあ、それはハンド型で手に持つタイプなんですけど、それはレーザーでこう枠が見えて、実際どれぐらいまで枠が収まってるかっていうのも分かるようなものもちょっと登場してきますので、
は
あはいまあ、今回それも初めて今回出展しますんで、まあ、そういったのもちょっと見ていただけたらとも思いますね
いやもう見るもんいっぱいですねこれ
いっぱい
ね、
そうなん
ですだから林田さんはこれにはぜひ来てほしいと視覚障害の方、ね、あるいはね、あのご家族の方、はい、こんながあるのよというのを、まあ、ここに行けば触ることをできる実際に試すことをできる相談にも乗ってもらえる、うん、ということが、これ買うこともできるんですか、
一部販売もしていますので、うんまあ、商品にもよりますけど、はいはい、購入することもできます
というようなこういう展示会があるんです日本ライトハウス展全国ロービジョンフェア2023というのがもう一回言いますよ9月の29日の金曜日9月の29日の金曜日は11時から16時までそれから30日の土曜日は10時から16時30日土曜日は10時から16時ですこれ9月です来月ですからね入場は無料申し込みは不要でございます、はい、ですからその場に行っていただけたら OK というわけですね
はい、はい、そうなります、
場所の方は大阪天満橋天満橋の OMM ビルの2階 C ホールです天満橋は、大阪メトロ谷町線の天満橋駅それから京阪電車の天満橋の駅からもう歩いてすぐのところにあります、
は
い、OMM ビル天満橋にありますこちらの2階で9月の29日の金曜日と11時から16時30日土曜日の10時から16時まで行われますのでぜひ皆さんよかったら行っていただけたらなと思います、
はい、あとですね今回展示するものと合わせてステージも行います、
はい
はい、でこちらも29日に3、30日に3つ行いますので、こちらの方も、見ていただけたらと思います、
はい、わかりました簡単にどんなステージがありますか、
はい29日はパラスポーツから考える共生社会ということでパラリンピックの柔道元日本代表の初瀬雄介さんこちらの方が来て、パラリンピック、パラスポーツの魅力そういったものを紹介していただけます
30日は、
30日は、ナビゲーションシステムの最新の動向や展開っていう風なことで、
うん
まあ、今ナビゲーション関係はかなり発達してます、先ほどのダイハツのこともありますけど、まあ、そういったことで、今話題になっているナビゲーションシステムについてちょっと取り上げさせていただく
こういうステージもありますんでぜひ皆さん足運んでいただけたらなと思っています詳しくは日本ライトハウス情報文化センターの方のホームページなんかにも出てるかと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、林田茂さんにお越しいただきましたありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました
お相手は
西村豊子でした
ラジオ大阪の原田俊也でしたでは栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです
焦がすほど走った人いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人もいくつものドラマを背負いこの場所に君は立っている今
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそれはもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。